皆さん、おはようございます。途上の歩み、デボーションタイムの時間です。今日も、ヨハネの福音書から、神様の私たちに対するチャレンジを受け止めて、御言葉に応答していく新しい一日を歩み始めたいと思います。今日のテーマは、誰もしたことのない行為。聖書箇所は、ヨハネの福音書12章1節から3節です。お読みいたします。イエスは杉越の祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに晩餐を用意した。そしてマルタは給仕していた。ラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていた。マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。今日の箇所は有名な出来事のですね、絵になるような場面を私たちは今日は学ぶわけでありますけれども、最初の質問に入りましょう。1番、死を迎えての晩餐の時、なぜ死の足に高価なナルドの香油を塗ったのがマリアであってマルタではなかったのでしょうか。まあ、この辺の質問もですね、今までこのマリアとマルタがどういう性格というか、どういう信仰の持ち方、どういう生き方をしていたかという、この中で考えていくことなんですね。まあ、この時、マリアはイエス様の足に高価なナルドの香油を塗り、髪の毛でそれを拭いましたね。一方、マルタは何をしていたかというと、2節にあるように、そしてマルタは給仕していた。いつも働いてるんですね。マルタは周りの人たちのために何とか自分の持てる賜物というか、このもてなしの技を持って人々に仕え、人々に喜んでいただこうか、まあ、このように考えて労する人だったんでしょうね。ところがマリアはここでもマルタの元にあってお手伝いするもてなしの働きをするということをしていないで、全く思いがけない行為へとマリアは決断していくんですね。なぜこれほど姉妹の違いが聖書の中にたびたび書かれてくるのかなと皆さん思いませんか。二人の主に対する関係はどのように違っていたのでしょうかという問いですけれども、まあ、何回も見てきたように、マルタはいつも立派な自分、あるいはイエス様の前に良いもてなしのできる非常に責任感のある、そして信仰深い存在として自分を見せようと一生懸命努力している姿がありますね。ですから、そのイエス様の問いかけに対しても公式的な信仰声明というか、そういったものをマルタはある意味では当然としてこう語るわけであります。一方、マリアはどうかと言いますと、マリアはイエス様のもとに座ってイエス様のお言葉を必死に聞いたり、あるいは弟ラザロの死を悼んで心に痛みを感じ、ただただ泣くしかないような状況に身を置いたり、イエス様がやってきたと分かるとイエス様のところに急いで行って、そしてまたそこで泣き崩れるしかない。本当にイエス様に対して自分のありのままの姿というか、自分自身の思いをそのままイエス様の前に表していく、そんな姿がありますね。整った形で主に関わろうとするマルタ、もう自分自身のありのままをそのまま表現していくマリア、この違いがあるんですね。まあ、適用の部分として、あなたとイエス様の関係は生き生きとしていますか。しきたりや伝統、役割に縛られることなく、自由で大胆で豊かな表現へと導かれる関係でしょうかとありますけれども、まあ、もちろんマルタはしきたりや伝統、役割に縛られているとは思わないと判断する方もおられるかもしれませんが、ヨハネの福音書に書かれている姿は、やはりマルタはどちらかというといつも形を気にして、あるいは自分の役割や責任を果たそうとする、このような人一倍責任感の強い、みんなの模範となっていこうとする模範性的な態度がそこにありますね。でもマリアは本当に自由で大胆で、自分自身をそのままイエス様に表していく、イエス様との関係はどちらかといえばマリアの方が人間的な意味において豊かであったと思いますね。本当に心と心が通じ合っているかのように、自分をさらけ出せるような思いの中で マリアはイエス様と関わっています。もちろん、イエス様を主と告白しているマリアであります。決して礼儀知らずということではないんですね。でも、イエス様を主と告白するということは、イエス様に信頼し、イエス様に心をいつも素直に表すということなんですね。それが自由で大胆な行動、あり方を人々の前に見せる結果になっていくんですね。2番目の質問に入りますが、マリアはマルタとは対照的に、これまで一言も信仰の言葉を語っていません。そうですね。ラザロの復活の記事のところでも、マルタの態度は細かく記されていますが、マリアは泣くだけの人でした。信仰の言葉は何一つそこにありませんでした。しかし、今回300デナリもする純粋な香油を惜しみなく主の足に注ぎ、女性にとって大事な髪の毛で拭う行為によって、マリアは何を明らかにしていますか？マリアは、ラザロを失って本当に悲嘆に暮れていた自分、その自分に対してイエス様が名を呼んで招いてくださって、この自分の最も深い痛みの出来事に対してイエス様は関わってくださって、ラザロよ、出てきなさいという一言を持って自分の問題を解決してくださった。一方的に憐れんで私を苦しみから解放してくださった。このイエス様の愛の技をマリアは深く受け取っていたんですね。そしてイエス様の足元にひざまずいて、ずっとイエス様の教えを深く心の中に刻んだマリアは、感謝と愛は形をもって表されていくべきものだ。愛は具体的な労苦や犠牲の中で初めて明らかにされていくものなんだ、ということを教えられたんでしょう。マリアは自分自身の心からの感謝をイエス様に表したい。イエス様に対する自分の愛をイエス様に分かっていただけるように表現したい。その思いの中で導かれたのが、この300デナリもする純粋な香油を惜しみなくイエス様に注ぐということだったんですね。これが主を主と告白する信仰の姿です。イエス様のためならば、私の一番大事なものも惜しみなく捧げます。一番大事にしていたものをあなたに捧げますという具体的な告白なんです。敵よ、あなたの信仰はどのような形で具体的に表現されているでしょうか。あなたはどれだけ自分自身の大切なものを神様のために用いましたか？捧げましたか？あなたは自分自身の時間のどれだけを主のために捧げましたか？あなたは自分の持っている富のうち一体どれだけをイエス様のために捧げましたか？口先だけの信仰になってはいないでしょうか？主に対する愛や感謝をあなたはどのように具体的に明らかにしていますか？自己中心的な、むしろ苦しい時の神頼み、いつも自分のために神様が働いてくれることだけを願っているような信仰となっていはしませんでしょうか。信仰が、感謝が単に形式的になって、礼拝に体だけを置く、献金も形だけ、祈りも口先だけ、そんな信仰生活をあなたは送ってはいやしないでしょうか。もう一度300デナリを惜しみなく、イエス様に注いだこのマリアの心を深く思い巡らせていただきたい。愛と感謝は具体的な形を持って表される。ヨハネの手紙の中でこうヨハネは語っていますね。第一ヨハネのところですが、4章の9節。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。まさにイエス様の十字架の死は、贖いの死は、私たちのために肉を裂き血を流してくださったあの十字架のイエス様の死は、愛の形であります。具体的に神様が愛であることを如実に示すのが、あの十字架であります。愛はいつも具体的な出来事をもって表されていくのです。肝に銘じて、決して口先だけの愛や信仰にならないように、イエス様の心を心とするならば、私たちもまた他者のために喜んで、仕え、神様のために喜んで捧げることができるようになるんですね。 3番目の質問に行きましょう。マリアは主の足に香油を塗る行為をイエス様は喜んでくださると思っていたのでしょうか。また周囲の人たちがどのような反応をするか、あらかじめ予想していたと思いますか。何が彼女をこのような行為へと押し出したのでしょうか。私はこのマリアがこうすればイエス様は喜んでくださるだろう、そういうことを計算しながらこの行為を捧げたのではないと思います。圧倒的なイエス様の愛、ラザロを死から蘇らせてくださった、私たちの小さな祈りを聞いてくださったこのイエス様の愛に対して何を思って答えることができるだろうかと思った時に、彼女が今できることは自分の大事にしていたものをそのまま主に捧げること、これしかない。だからイエス様がそれをどう受け取ってくださるか、そのことを考える間もなく、彼女はイエス様が来られた時にそのナルドの油を持ってイエス様のところに行き、躊躇することなく香油をイエス様の足に塗り、髪の毛でそれを拭ったんですね。もちろん周囲の人たちがそのことをどう思うか、どう評価するか、そのこともマリアは全く考えていなかったでありましょう。いろいろと考えたならば躊躇してしまうような結果になっていたかもしれません。そして多くの人はこれをしたらみんなはどう反応するだろうか、周りの人たちの評価が気になってなすべきことも何もできなくなってしまうことが多いんです。聖霊なる神様がなすようにと内側に働いてくださっていることを感じながらも、でも周りの人たちの目を気にし、自分が行った結果、自分がどのような非難を受けるだろうか、どのように評価されるだろうかと思うと、やっぱり問題になるような、人々に目立ってしまうようなことはやめとこう。自分は鍵に隠れた、そのような存在でいいのだ、と、このように結論を出して、大胆に自由に神様の促しに従って行動することをやめてしまうんですね。何がマリアをこのような行動へと押し出したのでしょうか。愛であります。イエス様に対する感謝であります。イエス様に対する信仰です。敵よ、あなたは誰もしたことのない決断や行動を取ったことがありますか。いつも前例があるか、他の人はやったことがあるか、横並びで、あるいは前例に従って行動しようとする人たちが多くいます。でも、このマリアの行為が福音書に記されたということは、全く思いがけない形において、神様は私たちに創造的な、全く大胆で今まで誰も考えたことのないような行動へと私たちを導きたもうお方であるということなんですね。御霊様はそのようにして、御霊のあるところに自由があるという言葉の通り、私たちの行動に今まで前例のない愛の技を、信仰の技を大胆に行わせてくださるんですね。だから、御霊様に導かれて、結果を委ねて大胆に発言したり、行動を取ったりするということ、これこそが信仰者の、信仰者たる姿ではないでしょうか。あなたはいろいろな話し合いの時に、あなたの心の内に働く御霊様に導かれて、御霊様の語るままに語るということをしたことがあるでしょうか。どうか人間的な思い煩い、人間的な周りの人たちの目を気にするような思いに支配されることのないように、御霊様に従う決断と、そして大胆さを持っていただきたいと思いますね。あなたは自分で生きているのですか？あなたは自分で生きようとするならば、いつも自分が可愛くなり、自分自身を守る方向に心は向いていきます。しかし、自分に死んで、御霊様に導かれて生きていこうと決断するならば、御霊様に導かれるときに、自由があり、大胆さがあり、積極さがあり、そして独創的な歩みがそこに生まれてくるのですね。あなたは、あなたの人生を生きるのです。あなたの人生が豊かな、独創的なものになっていくのは、あなたが御霊様の導きに従って、あなたのうちに豊かに起こってくる愛に身を委ねて、信仰によって一歩を踏み出す、そのところから生まれてくるんですね。あなたもこのマリアのように、全く人が考えたことのない愛の技、信仰の技を行うべく召されているのです。そのことを知って、 主の導きに従っていってください。それがあなたの信仰をいよいよ豊かなものとしていくのです。喜びに満ちた信仰生活を作り上げていくんですね。途上の歩み、ディボーションタイムでした。